ゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密。今日は、年度末ということもあり、いつものフリマオフィスの中村真理さんの上司というか社長、筒井治さんにお越しいただきまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うわぁ、嬉しい。何年かに一遍お会いできてるというので、とても私としては嬉しいのですけれども、私、香港映画好きで、フリマオフィスさんと、仲良くさせていただくようになったので、
ありがとうございます。
はい。なんかこう、真理さんから、よもやま話、してみてくださいみたいに言われてるんですけれども
そうですね、ちょっとたまたまうち新作が今ちょうどなかったので、こういう時期だから、最近の映画のなんか面白い話できればなと思って、ネタ持ってきましたっていう、最近って映画って、昔と違って今 SNS の影響ってやっぱすごく大きいわけですよ。例えばね、1990年代までってだいたい映画ってその口コミをするために試写会っていうのをすごくやったりしてたわけですよね。まさにその1ヶ月、公開から1ヶ月の間は、なんかすごいたくさんの人に見てもらって、で、口コミをして、で、初日を迎えるっていうのがあったんですけども、でもだんだんそういうことよりも、むしろ今 SNS が発達してきてて、つまり映画を見た人たちが本当に面白いっていうの声を、そこでいっぱい上げることによって、お客さんが来てるっていう現象がやっぱりすごく最近あるわけですね。で、その部分でいくと、去年で言うとカメラを止めるななんかはまさにそうで、
あれね、本当に演舞ゼミのね、人たちが撮ったというか、ね、
そうですね、制作費300万、それもクラウドファンディングでお金集めて作った映画が30億かけちゃったっていう、いわゆる制作費の1000倍の数字が上がったって、こんなこと絶対ありえない話なんですけれども、もともとそのちょうどその映画が公開される時期って、僕もちょっと実はあるゾンビ映画の、ツイッターの中の人をこうやってて公式やってたんですよね。時々その公式をやるんですけれども、見てると、やっぱりその、カメラを止めるなの公式ツイッターが熱いんですよ。毎日こう流してくる情報というか熱量みたいなのが。で、こう、どんどん、流れてくるから、なんかすごいよねって思いながら、こう、毎日こう、チェックしていってると、やっぱりフォロワーの数もどんどん増えていくわけですよね。で、みんなちょっと勘違いしがちなのは、結局一回情報を流したら、それでみんな見てくれてるもんだって思ってるんですけど、実はツイッターってそういうもんじゃないんですよね。つまり、その時、たまたま見た人が見るかもしれないけども、結局そのいろんな人がリツイートしてくれなければ、結局その情報っていうのがどんどんそのなんていうのかな、
漏
れていっちゃう、だからそういう部分でいくと多分カメラを止めるなって、そうじゃなくてどんどんやっぱり新しい人がリツイートしていくわっていう部分あったと思うんですよ。でもここまでヒットするとは思ってはいませんでした。
そのフォロワーとしてというか、
フォロワーというか、この規模の映画だったら、大体このくらいの数字だろうなっていうのを、大体自分もその長い間業界にいると、こう数字こう出しちゃったりするんですけども、でもやっぱりそれをもう超越しちゃったっていうか。
その熱いというのは、その発信側が熱いというのはどう感じるんですか、
ね、やっぱりいろんなことやってるよねって、例えば今、当たり前ですけども毎日公開まで何日ってカウントダウンやったりとか、そのネタをこう振ったりとか、あと監督のコメントだったりとか、キャストのコメントだったりとか、そういうのをとにかく一日いくつもやっぱりこうやっていくは情報を出していくわけですよ。
一日何回もね、
で、実は映画ってこう中の人やってるとなかなかそのネタってないんですよね。そこがやっぱりすごく難しいところで、で、いかにフォロワーの人たちを巻き込んでいくかっていうのがやっぱりあるわけだから、だからそういう部分ではやっぱりその自分がこう経験していった作品の中でいくと、少女椿って映画があって、で、少女椿は実は原作自体がすごく有名なカルトな
丸尾さん
ですね、丸尾さんのやつなので、いわゆるそのなんていうのか、熱心でコアなファンがいっぱいいるわけですよ。
そうでしょう、はい。
で、実写映画化されたっていうことは、つまり叩かれる可能性もすごくあるわけですね。よくね、最近こうツイッター上でもよく言われるんですけども、いわゆるそのコミックだとかそういう原作の映画化って大体叩かれるんですよね、原作ファンに。
あとほら、よく舞台化にしてがっかりとかある からですね、
まあ、映画は本当しょっちゅう叩かれるというか、ありますね、
うん、
だから、まあ、そういう部分ではこういう映画ってその一般的な有名な原作よりももっとコアな人たちがついてるから、うん、きっと叩かれるだろうと、うん、だから、はい、ツイッターも公式ツイッターも実は公開後に立ち上げたっていう、はい
遅いよ
そう公開3日後にね立ち上げたんですよ、まあまあまあ、とりあえずやっといた方がいいなってところが、はい、立ち上げて1週間も経たないうちにフォロワー3000人ぐらいついてます。これはちょっとびっくりしちゃったんですけど、うんうん、でやっぱり見てると、うん、あのまあ、もちろんその映画化に対しての、うん、まあ、日もあるんだけど、はい、結構割と盛り上がってたんですよね。あのフォロワーさんたちのこうなんか流れてくるこう感想だとか見てると、はい、あなんか面白いよなって思いながら、で、まだ地方の劇場もなかなか決まってなかったので、はい、そうすると公式に質問が来るんですよ、
うん、
福岡なんですけどもいつ公開ですかとか大阪なんです、あ大阪じゃなくて、まあ、あの地方の人たちがいつ公開なんですかとかって質問がこう投げられてくるわけですよ、はいはい、でそれをこっちが答えていくと、はい、まあ、向こうもこう返事をしてくれるっていう、うん、なんか不思議なこう感じにこうなっていくわけですよね、
うんうん、
でまあやっぱそういう形でなんかすごい盛り上がってるっていうのが、はい、なんかいつものツイッターやってるよりはすごい盛り上がってるよねっていうのを感じたわけなんですよね。
少女椿はじゃあやっぱりその全国にその、ま、丸尾さんの漫画のファンもいて、ね、でそれが映画になったっていう衝撃な事実に対するこう、うん、みんなの興味みたいな。
そうですね、まあ、そこにその東京とか大阪で見た人たちの感想って流れていくわけだし、もともと、はいはい、こうツイッターやってて面白いのは、うん、結局そのなんていうのかな、フォローしてるものって、うん、やっぱりある分野をフォローしてるから、
はい、
その他のものが流れてこないんですよ、リツイートしない限りには。例えばアニメとか二次元とかそういうの好きな人たちはそういう情報しか流れてこないんですよ、はい、だからその少女椿はもちろんその二次元というか、うん、そういうこう好きな人たちがフォロワーなので公式見ててもなんかあんまり映画の情報とか他のその、うん、例えば政治的なコメントとかそういうことよりもむしろおそ松さんがとかなんかそういうものしか流れてこないんですよねでそこで悟ったんですよ、はい、あツイッターってつまりそのジャンルによって流れてくるものが全く違うんだなと、
うん、
あのつまりその少女椿はもちろんその映画というよりはやっぱりそのコミックの原作っていう部分だから、はい、そこのジャンルの人たちがみんなフォロワーとして集まってるんだねと。だからそこで結局こう情報が流れていくことでその人たちの中でまあ話題になっていくっていう、だからそういうのをすごく勉強したっていう、
はい、そっか。っていうことはじゃあその全国にいるであろうその少女椿に興味がある人たちっていうのとはまた今度違う、もし映画を仕掛けられる場合は違う網を張らないといけないんだ。
そうです、そうです、そうです。だから結局関係ないところに投げても結局反応が来ないんですよ、うんうん、
あ、じゃあそっか。でもその関係あるとかどうかっていうのは最初に投げた網に
そうですよね、どんな人が引っかかってくれる。ただフォロワーが増えていかなければ、うん、やっぱりその例えば100人と1000人じゃやっぱ全然違うわけですよね、
はいはい、
うん、やっぱり1000人の方がそれだけ力になっていくわけだし、やっぱりその個人の人たちがどういうところを、うん、どういう人たちをフォローしているかによって、うん、やっぱ情報の流れ方がどんどん違っていくから、だからそれはすごくなんか見てて、うん、その時に勉強になったかなっていう。
網のね投げる場所を間違えたと気づいたら早く撤退するとかそういうことなんですか。
まあそうですね、そこからどう考えていくかっていうのはあると思うんですけども、うん、だからまあ変にそのなんていうのかな、こうやっぱり会社の公式とかやって、はい、うちの場合はどちらかというと香港映画とかのフォロワーさんがすごく多いわけですよ、
はい、ですよ。私だってフォローっていうかまあ私時々覗いているんですが、まあ、
9割5分ぐらいがだいたい中華系のファンっていう、はいのがあってですね、まあそれで僕が情報をいつもこう投げてはいってるんですけれども、
はいはい、
やっぱり、そこに流れてくるものってやっぱりこうね、はい、そこに流れてくるのってやっぱり他とは全然違うもの
が、そうここなんだな。だからそのフリマオフィスの公式行くとあのカバー写真がアンディ・ラウだなと思ってそこら辺が私もちょっとツボなんですけど
いえいえいえ、
はい、へえ、そっか。そんな こんなで、じゃあ2曲目に持ってきていただいたのは、そのヒットした少女椿。
そうですね、少女椿もおかげさまで、ね、その当時、はい、本当に予算なかった、宣伝費なかった映画だったんですけど、うん、もうなかなかお客さん来たので、うん、これがそのチャランポランタンっていうね、はい、もう大好きなんですけども、あの子のジンタっていう曲があるんですが、それをお願いできればと思います。
はい、筒井さん、ありがとうございました。
読書紹介コーナー、リブル。
はい、リブルです。春休み中の皆さんも多いかな、学生さんとかね、うん。今日のリブルはですね、3月のリブルはですね、絵本、時々絵本とか紹介したくなっちゃうんですよね。絵本を紹介しようと思います。ブログにも、この絵本の写真スキャンして載っけますので、ぜひ見てくださいね。裏ノート南ズム、今日のリブルはブレーメンの音楽隊、絵本紹介します。はい、これはブレーメンの音楽隊、グリムのね、おなじみの童話ですけれども、もういろんな人が絵本にしているのはもうご存知の通りというか、まあ図書館に行けばブレーメンの音楽隊っていう風に探せば何かしら、あ、でもああいう図書館の絵本の図書ってどなたが決めるんでしょうね。まさか送られてくるのをそのまま受け取るわけじゃないから、きっと図書委員の人とかがいてね、購入委員の人とか、その人の趣味で多分絵を選ぶんじゃないかななんて思うんですけれども、はい。私が持っている絵本は、ミキハウスの、出版社ミキハウスの、ブレーメンの音楽隊で、これ絵がね、鈴木浩二さんなんですよ。鈴木浩二さん、ミュージシャンもやっていまして、歌いであり、もちろん本業は、画家さんなんですけれども、時々ね、展覧会なんかもやって、過激な、攻撃的な、それでいてちょっと、コミカルな、そんな絵で、みんなを魅了してますけれども、このブレーメンの音楽隊、ね、グリムの、ロバと犬と猫とオンドリが、泥棒の家を驚かして泥棒を追い出しちゃって、自分たちがそこに住むっていうね、それだけの話なんですけれどもね。しかもそれ、役に立たなくなったロバ、役に立たないと言われた犬、役に立たなくなった猫、そして明日締められようとしているオンドリ、そんな4匹が、協力して、泥棒の家を乗っ取るという話なんですけれどもね。そのやっぱ絵によってこう受ける子どもたちがね、受ける印象なんかも違うんじゃないかなと思うんですが、これ鈴木浩二さんの絵はなかなかこの4匹を後ろ姿で描いてみたりね、それからまあある意味白黒に近い絵にしてみたりね、なんかすごくワクワクするような形で描かれてるんですよ。それなので、ぜひ一度手に取って見ていただけたらなと思ってご紹介しました。それ以外にもブレーメンの音楽隊の絵本って、ハンス・フィッシャーの絵の絵本とかね、これはまあシンプルな線描画みたいな、それにちょっと綺麗な色がついている絵だったり、あと私が気になったのは、なんて読む、お読みするのかわからないんですけれども、13、数字の13ってこれ漢字で書いてね、13、それが多分名字だなと思うんですけど、から輪っかの輪って書いて、しげる、山水のしげるっていう、字を書く人の、その絵も、ブレーメンの音楽隊で絵本になってるんですけれども、これもちょっと手に取って見てみたいななんて思いながら、今日はブレーメンの音楽隊をご紹介いたしました。ぜひ、見てやってください。はい、では3月の3曲目いきます。恋する壁の真似をして。